どうぞローマ人の手紙の12章の12節の御言葉をお開きください。主の恵みによって救われた信仰者一人一人はこの主を褒めたたえながら、この主に感謝をなしながら歩んでいくんだと。そしてそのような歩みを皆さんも歩んでいらっしゃることだと思います。パウロは私たちに主に感謝をする生き方、それを具体的に教えてくれています。主に対する感謝はこのように表していくんだということを彼は私たちに具体的に示してくれています。そのことを今まで私たちは学んできました。今日私たちはこの12節の御言葉をご一緒に見たいと思います。見ていただきますと、望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいと、このように記されています。特に私たちは今から、絶えず祈りに励みなさいという、この御言葉をご一緒に見ていくわけです。明らかにパウロはここで、祈りについて教えています。ですから今日我々は祈りについてご一緒に御言葉を学んでまいります。祈りがどうして大切なのか、そのことをまず私たちはご一緒に見たいと思うわけです。なぜ祈りが大切なのか、パウロはこの御言葉を通して私たちにその答えを与えてくれています。彼が言うのはどうして祈りが大切かというと、祈りというのは主の命令だからと言います。最初に彼が私たちに教えてくれることというのは主の命令だから大切なんだと言います。もちろん私たちはその命令に従うものとして生まれ変わりました。そして主があなたや私に祈ることを命じていらっしゃいます。コロサイ人の手紙の4章の中で2節には、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいとあります。またテサロニケ第一の5章の17節、皆さんよくご存知ですけれども、絶えず祈りなさいとあります。こうして御言葉を見るときに、確かに主は祈ることを私たちに命じておられます。主はあなたが祈ることを命じておられます。で、今日のテキストをご覧いただきますと、絶えず祈りに励みなさいとパウロは言いました。絶えず励みなさいというのが一つの動詞なんですが、この動詞を見るとこういう意味がそこにはあります。揺るがないで忍耐強く行いなさい、それに専念しなさい。またもう少し辞書を見ると、これはその献身的にとか何かに没頭しなさいと、そういった意味を持った言葉です。ですから12節のところでパウロが言っていることは、この祈りに関して彼が言うことは、祈りに専念しなさい、祈りに没頭しなさいということを命じるわけです。しかも現在形が使われているのは、そのように歩み続けて生きなさいということを教えるわけです。もちろんこれは一日中ただ祈りさえしておけばいいんだということを言っているのではないことは明らかです。パウロはここで祈りに専念するようにと、言い方を変えればこういうことです。祈りに時間を費やす人、祈りの人でありなさいと、どんな時にでも祈る人になりなさいというのがパウロが言わんとしていることです。どんな時でも祈れって言うんです。間違いなくパウロはそういう人物でした。なぜかというと、彼の歩みの模範だったイエス様がそのように歩んだからです。確かにイエス・キリストは神であり、確かにイエス・キリストは人でした。その主イエス・キリストご自身は祈りに時間を割いてらっしゃった。皆さんのノートに記しておきましたように、マタイの14章のところでは、 群衆を返した後で祈るために一人で山に登られたということが記されています。23節の御言葉です。またこれと同じようにマルコの福音書の6章の46節に同じことが出てきます。祈るために一人で山に登られたというんです。ご自分お一人でこのような祈りの時をお持ちになったというんです。またルカの福音書の6章のところを見ても12節にはイエスは祈るために山に行き神に祈りながら夜を明かされたとあります。夜を呈してイエス様が祈ってらっしゃったことが記されています。またルカの9章の28節のところではこれらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブ等を連れて祈るために山に登られたと。ですから確かに御言葉は私たちにイエス様が祈りの人であったと、絶えず祈ってらっしゃったということを見て取ることができます。ですからパウロはその模範に習い、そしてパウロはあなたや私にも同じことを命じるんです。祈りの人でありなさいって、どんな時でも祈る人でありなさいって言うんです。確かに旧約聖書の中を見てもまた新約聖書を見ても我々の信仰の勇者たちっていうのはみんな祈りの人でした。例えばあのダニエルという一人の人物がいます。今から30日間ダリオス王以外のものを拝んではならないという禁令が出た後、ダニエルはどうしたかって、彼はこれまでと同じように1日3回祈ってたということがダニエル書の中に記されています。その結果彼はライオンの穴に投げ込まれるわけでしょ。このような禁令が、このような命令が出されても、ダリオス王様以外拝んではならないという命令が出ても彼は祈りをやめることはなかった。祈り続けた真の神に対して。ネヘミヤという一人の人物がいます。エルサレムの荒廃した様子を聞きました。彼は涙を流し、そして彼は数日間祈り続けたとネヘミヤ書の中に記されています。みんなこうして主の前に真剣に立ったんです。彼らは主に祈り続けたんです。また初代教会の人たちもそうでした。彼らも個人的に祈り、そして兄弟姉妹たちと祈り合っているという様子が使徒の働きの中に記されています。使徒の働きの1章の14節にはこの人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたと書いています。婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちも共に集まって心を合わせて祈ってた。その様子が少しこう浮かんでくる感じがします。使徒の働きの2章の42節のところには、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたって。ですから挙げればたくさん出てきます。おそらく皆さんも、パウロが教えようとしていることは何か、もう十分お分かりになったと思います。祈りの人になりなさいって言うんです。それを神が命じておられるんです。さあそこで私たちが考えなきゃいけないのは、私は祈りの人かどうかです。あなたはパウロが命じているような祈りの人なのかどうかです。どんな時でも祈る人なのかどうかです。どんな時にも個人的に、そして兄弟姉妹が集まったら必ず祈り合っていく。そのような歩みをしていらっしゃるかどうかです。どんな時にも誰と言おうと、祈る人、そういう人でありなさいとパウロは教えているんです。で、祈りの大切さっていうのを私は見るわけですけれども、祈りっていうのはその人の霊性を反映しています。もう一回言います。祈りというのはその人の信仰の度合いを反映するんです。イエン・バウンスという信仰者はこう言います。わずかばかりの短い、また薄弱な祈りは常に低級な霊的状態の印である。優れたクリスチャンは祈りにおいて優れていたって。 また同じイエン・バウンスはこんなことも言っています。祈りがなくてはクリスチャンの生涯は麗しさと優しさを失い、冷淡、形式的、そして命を失う。つまり彼が言いたいことっていうのは、祈りというのがいかに私たちの生活において大切なものなのか、そのことを伝えるわけです。確かに我々の信仰生活っていうのを振り返ってみたときに、祈りが少ないとき、時には祈りが全くないときの我々の信仰の歩みというのを振り返ってみたら、ものすごく弱いと思いません？裏返せば、我々の信仰が弱かったときの祈りの生活というのを振り返ってみたときに、そんなに祈ってなかったことが原因だったと思いません？祈りというのは神様からの命令なんです。そのように主は私たちに命ぜられたんです。祈りの人になりなさいって。祈り続けていく人になりなさいって。どうして祈りが大切なのか。まず最初に私たちが御言葉から教えられるのは、祈りというのは主からの命令であるというんです。二つ目に私たちが見たいのは、実は祈りというのは霊的成長に不可欠だからです。霊的成長に不可欠だからです。あなたの信仰が成長していくためには祈りが必要なんです。今お話したように、祈りのない信仰者に信仰の成長を望むことはできません。ある人々はこう言います。教会の霊的な状況というのは、その教会の祈祷会によって明らかになる。私たちにとって最も大切なのは、神の前にひざまずくことです。今そのことを私たちはこれから見ていきます。霊的成長において祈りというのが不可欠であるとパウロは私たちに教えます。R.A. トーレイというアメリカの神学者であり、また牧師であった人物がこんなことを言います。本当の祈りの意味が分かった。祈りを聞いてくださるのは神であり、私たちは実際にその神の臨在の前に立ち、そのお方に求め、またそのお方からいただくのであるという事実を理解したことで、私の祈りの生活が変わった。かつての私の祈りは単なる義務であり、時にはそれはうんざりする退屈な義務でしかなかった。しかしその時以来、祈りとはただの義務などではなく、人生における最も重要な特権の一つであるって。こんなふうに皆さん思われます？思ってらっしゃいます？祈りを。神様から与えられた特権なんだ。ひょっとしたらこの中で祈りをしていらっしゃる、もう皆さん祈りをされてるんですけれども、トーレが言ったように義務でやってません？食事の前の祈りみたいなもんです。誰かが見てて、ああ、誰か祈らなかった。そして慌てて祈るような。そんな祈りの生活を送っていらっしゃいません？さっきから我々が見ているように、祈りというのは我々の信仰生活において成長のために不可欠なものなんです。で、我々はこのことを理解するためには、まず我々は祈りとは一体何なのかを正しく知ることが必要です。祈りとは一体どういうものなのか、一緒に見ていきましょう。まず祈りというのはね、主なる神様との個人的な交わりです。主なる神様との個人的な交わりです。だから特権なんです。いいです？創造主であり全能なるこの神様と我々は個人的に交わりが持てる。そのような幸いに私たちは預かったんです。そう考えると私たちはこの神様と個人的にいつでも交われる、そのことを喜ぶはずでしょ。神様がいつでもあなたと時間を取ってくださる。 その神というのはこのすべてを作りなり、このすべてを治めてらっしゃる生ける誠の神です。本来なら私たちは心からこの素晴らしい祝福を神様に感謝するはずです。そう思いません、皆さん。我々はこう言います。私は主を愛してます。おそらく皆さん、信仰者の皆さん一人一人に お尋ねするとはいとおっしゃると思う。でもね、こういうことが言えます。主に対するあなたの愛は、その愛の度合いというのはあなたの祈りに反映します。あなたの祈りを見れば、あなたがどれだけ主を本当に愛していらっしゃるのかが分かります。どういう意味か。私たち人間の間でも、誰かを愛するとその人とできるだけ長く時間を過ごしたいと思いません？それが普通でしょ。もう時間が足らないぐらいです。もっと話をしたい、もっと時間を共有したいって、それが普通です。しかしもし話をすることができるのに数分でやめてしまったらどうでしょう。愛してると言ってもその愛を疑いません？今は忙しいから後にしよう、話せるのに。もしそうした時にその愛、それを疑いません？こんなのどうです？自分の言いたいことだけ言ってさっさと帰っていったら、愛してるって言われても疑いません？あの人、自分の言いたいことだけ言ってそれで帰ってしまったって。おそらく説明をする必要がないでしょう。どっか問題があるんです。でもよく考えたら、それがあなたの祈りじゃないです。私は時間がないから祈れません。それで我々言うんです。私は神を愛してます。いや、今忙しいんです。月末でと。今忙しいんです。年度末で。だから十分に時間を取って祈ることができません。私たちが祈るときでも、神様に感謝することなく、私たちの願いだけを並べて、それで祈りましたって。神様を愛している人、その人は間違いなく愛する神様との時間を楽しみます。その方との時間をもっと長く持っていたいと思います。その方のことを褒めます。私たちはもう一度自分の神様に対するその祈りというものを振り返ってみることが必要ではないでしょうか。神を愛していると言いながら、私たちの生き方は神を愛しているということを証明するものは、そういう生き方を私たちはしているでしょうか。パウロが私たちに言うことは、祈りというのは主なる神様との個人的な交わりである。生きた誠の神様と個人的に交える、それが祈りだった。二つ目に彼が私たちに教えてくれることは、祈りというのは実は主を褒めたたえる手段なんです。主を褒めたたえる手段なんです。詩編の63編の4節のところには、それへ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈りますと言っています。私の神王よ、私はあなたを崇めます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。同じ詩編の145編の一節にも記されています。神様のことを心から喜び、神様のことを心から褒めたたえている人、その人たちは神様に感謝を表したい。その一つの手段として祈りがあるんです。 ですから私たちは祈りを持って神様に感謝を表すんです。我々は祈りを持って神様に称賛を、褒め歌を捧げるんです。そうして私たちは祈りを通して私たちの神様の素晴らしさ、その主がなされた素晴らしい御業を褒めたたえます。ですから私たちの祈りというのは私たちの願い事を述べるだけではないというんです。主のなしてくださった恵み、そして今日神様が私たちに与えてくださっている恵み、感謝することがたくさんあります。三つ目に私たちは祈りということを考えるときに次のことが言えます。祈りというのは個人的な神様との交わりだけじゃない、褒めたたえる手段だけじゃない。三つ目に祈りというのは学びの場なんです。学びの場です。大切なことを祈りを通して我々は教えられるんです。私たちはこの主の偉大さを正しく知り、またその主の素晴らしさを覚えるときに我々は大切なことを学んでいきます。皆さんにお勧めすることは、どうも私たちはある固定観念にとらわれています。どういうことかというと、我々は例えば目を閉じて腕を組んでそうして祈んなきゃいけない、なんかそうでなかったら祈りでないかのように思うかもしれない。しかし大切なことは私たちの心です。皆さんにお勧めしたいことというのは、どうぞ御言葉をお開きになって御言葉を読みながら、その御言葉が教えてくれる神の真理を我々が見出すときに、そのことを神様に称えることです。神様、あなたはこんなに素晴らしい方だ、あなたはこんなに素晴らしいことをなさった、そうして私たちは神様を称えていく。なんとなく我々って祈りを中断するっていうのにも抵抗があります。でも時に私たちは神様の素晴らしさを考えているときに、かつて歌った賛美歌が蘇ってくるかもわからない、自分のとっても好きな賛美歌が出てくるかもしれない、その賛美をもって我々は神様を称えることができるんです。今日は学びませんけど、我々は祈りの目的についても学んできます。すべてのことはある目的のために我々はやっているんです。地上の生活もそうだし、我々クリスチャンとしての生活もそうで、みんな同じ目的です。神の栄光を表しているんです。神の素晴らしさを我々は人々の前で明かしていくんです。そのために我々は神の素晴らしさを称え続けていくんです。どうやってやるのか。神の素晴らしさを御言葉からしっかり汲み取ることです。そしてその素晴らしい神を称えることです。そうすると私たちのお祈りというのも、1分、2分の祈りから、15分になったり、30分になったりします。そしてその祈りの時間というのは私たちにとってとっても楽しみの時間になってきます。我々は祈りを通してたくさんのことを学ぶんです。5つのことを挙げています。ご一緒に見ていきましょう。1つ目は、我々は祈りを通して清さを学びます。清さです。というのは我々が主を覚えるときに、この主の清さ、正しさっていうのを覚えるときに、我々は自分自身が見えてきます。私たちがこの神の前にいかに汚れた存在であるかっていうのが分かってきます。その時に我々は自分の汚れを神の前に告白するんです。人から強制されるじゃない。我々は神の目を通して自分を見るときに、そこに見るのは罪に染まった自分です。自分中心の自分です。神の栄光よりも自分のことを考えている自分です。我々はそうして自分の主の前に犯した罪を告白していくんです。我々が主の前に静まるときに、そして私たちが清い正しい神を見上げるときに、我々は清さについて学んでいきます。主の清さと自らの罪深さが鮮明になるからです。二つ目に言えることは、二つ目に学ぶことっていうのは、謙遜を我々は学んでいきます。謙遜です。我々が主の偉大さを知ることによって、自分の愚かさを知っていきます。自分の弱さを知っていきます。 そしてすべてのことにおいて主の助けが必要であることを私たちは告白するんです。ちょっと考えてくださいます。おそらく皆さんは、ほとんど皆さんが仕事であったり勉強であったり家事であったり、そういったものに関わっていらっしゃいます。でその中において自分のベストを尽くすということは大切なことです。そうですよね。与えられていることすべてにおいて主の前に最善を尽くすということです。でこんなご時世です。特にビジネスマンの人たちや受験生や、ね、彼らが口にするのはあまりにも忙しくて1分でも時間が欲しいって。でそういったことを実際に我々よく聞きます。とっても忙しいんです。もう本当に朝から晩まで残業しなきゃいけないほど忙しいんです。よくわかります。しかし気をつけないといけないのは忘れていることがあるんです。何かって、私たちは一体誰のために、また何のために仕事や勉強や家事やそして全てのことをしているのかどうかです。さっきも見たように私たちは全てのことを主の栄光のためにしているはずなんです。我々は全てのことを通して私たちの素晴らしい主を明らかに人々に、周りの人々に明らかにしていこうとするわけです。でそのために生きているわけでしょ、ね、今あなたは職場に使わされています。とっても忙しいです。でもあなたがそこに使わされている目的はそこにあって主の素晴らしさを人々に伝えるためでしょ。学校にあって確かに今勉強しなきゃいけない、その中にあって神があなたに望んでらっしゃることは、その中にあって周りの人々に主の素晴らしさを伝えていくことでしょ。でこの働きを成していくために私たちは神の助けが必要なんです。主の助けがなければそのようなことを成していくことはできないんです。あのマルチン・ルターにある人がこんな質問をしました。明日の計画は一体何ですか。ルターはこう答えます。仕事です、仕事です。朝早くから夜遅くまで。しかし実際私は初めの3時間を祈りにつぎ込まなければならないほどなすべき多くのことがあります。ちょっと私たちがする答えとは違いますでしょ。しなきゃいけないことが山ほどある。だから神様、ちょっと今日は祈りをパスさせてください。今日は5分祈れませんと、もう1分しか。我々忙しくなれば神様との時間を削ろうとします。信仰の勇者たちはその逆をしたんです。忙しくなればなるほど神との時間を余計に取ろうとしたんです。なぜなら忙しさの中でも我々が生かされている目的が変わらないからです。栄光を表すためには神の助けが必要なんです。考えてくださいます。皆さん、確かに1日24時間しかないです。もし我々が8時間労働するとします。でその中の1時間を例えば祈りに費やしたとします。普通考えるのは7時間でこの8時間の仕事をこなすことはできない。普通は考えますでしょ。そう誰かに話して誰かそれを聞いてておかしいわとは言わないです。その通りだって言います。世の中の人たちは、我々信仰者は違うんです。7時間でその8時間の仕事を神様こなさせてくださいと私たちは祈るんです。主よ、私はこの8時間この職場にいて、私の語ることも私のなすことも私のすべてのことがあなたに喜ばれるように願います。そのためにはあなたの助けがいります。私がそのように歩んでいくために、あなたの証を成すためにはあなたの助けがいります。そのためにあなたとの時間が必要です。しかし私にはこれだけの仕事のタスクがあります。これだけの責任があります。主よ、どうぞ憐れみを持ってこの時間の間にこれだけのことをこなせるように助けてください。世の中の人はそんな祈りを聞いておかしいと言います。どうやら信仰者はアーメンって言います。 おそらく皆さんもそうやって生きてこられたと思う。さっきもお父さんたちのお父さんの会で話をしてたんですけれども、自分自身その経験をしてながらそれをすぐ忘れちゃうんです。神様の前に祈って、神様3時間しか寝れませんと、でも3時間の睡眠が8時間休息したように、どうぞあなたが十分な休息をください、僕らは祈れるんです。そうやってだから遊べるっていうんじゃないんです。我々信仰者は優先順位を考えるときに神様との時間が一番大切なんです。あなたがその日を充実して過ごすためにも、あなたがその日を神に喜ばれるように過ごしていくためにも必要なのは神様との時間なんです。神が働かないと何も起こらないんです。しかし我々はその神様を我々の生活から横に追いやってしまって、自分たちで何とかしようとするんです。だから神様が働けない。私たちが神の前にひざまずくときに、我々は主の前に謙遜になるんです。主よ、私は助けがいりますって。私は正しい動機を持って全てのことをしたいです、どうぞ私を助けてくださいって。私はあなたの御心に従っていきたいです、どうぞ助けてくださいと。仕事においても、勉強においても、家事においても、介護においても、何においてもあなたに喜んでいただくためには、またあなたの栄光を表す機会として、すべての機会を用いていただくためには、主はあなたの助けがいります。このような告白をすることによって、私たちは自分の弱さを認めているんです。私には神の助けが必要だということを認めているんです。そして自分の弱さを認めることは正しいだけじゃない、主が望んでいらっしゃることなんです。我々人間の問題というのは、主の助けが必要なのに、その助けを、その弱さを認めようとしないところにあります。自分でできると信じ込んでいるところにあります。だから主は、憐れみ深い主は、私たちに限界があることを悟らせるために、我々の弱さに気づくために、さまざまなことをなされるんです。でなければ我々はいつまでたってもうぬぼれてるんです、自分の知恵や力に。ですから祈りというのは、我々の弱さを神の前に告白する機会です。私はすべてにおいてあなたの助けが必要です。でそのような歩みをなすときに、我々はパウロと同じようにこのように告白をするんです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。パウロは言いませんでした、私は自分の知恵によって、力によって、経験によってどんなことでもできるって。神の助けがいる。皆さんが主の前にひざまずいて祈られるときに、そんなふうに祈ってらっしゃいます？主よ、私が今日この与えられた時間をあなたの前に賢く使うために、この大切な貴重な時間を有意義に使うために、どうぞ助けてくださいって。祈りというのは私たちに謙遜を教えてくれます。祈りを通して私たちは砕かれていきます。3つ目に、私たちが祈りを通して学ぶことっていうのは、神への信頼というものを学びます。神への信頼です。我々は主の御心が必ずなされるということを信じて祈るんです。もしそうでなかったら、皆さんの祈りっていうのは非常に弱いです。私たちが主の前に立つときに、我々は主が約束なさったことは必ず実現するという、その確信を持って祈るんです。例えばもう我々見てきたように、主はあなたを用いるとおっしゃいましたでしょ。そしたら私たちがその約束を受けて、なす応答の祈りというのは、主をどうぞ私を用いてくださいという祈りです。なぜそんな祈りをするか、主が約束されたから、主が私を用いると約束してくださったから、その約束を信じて私を主の御手に委ねます。主を使ってください。主は私たちに必要を満たすとおっしゃいました。すべての必要です。物質的な必要を満たしてください。精神的な必要を満たしてください。霊的な必要を満たしてください。 あなたの必要をご存知である神はあなたの必要を満たしてくださいます。いろんな必要を私たちは抱えています。肉体的な必要を抱えている人もいるし、結婚を祈っている人たちもいるし、いろんな課題を私たちは抱えています。祈りの課題があります。いろんな必要を私たちは覚えています。我々が祈るときに、こうして祈ってるけど、祈り続けてるけども、神様本当に答えてくださるんだろうか。もしそのような思いを持って祈ってるんだったら、その祈りは神様お喜びにならない。私たちの祈りというのは、神が必要を満たすと言われたから、私はその約束を信じます。私の願っていることすべてが与えられるという保証はないことは分かっています。ただ、分かっているのは、私の必要は必ず与えられるというその約束です。私は信じます。そのような確信に満ち溢れた、その確信に基づいた祈りというのが必要なんです。我々の祈りというのは神様の御言葉というその真理に裏打ちされた確信がなければならないんです。だから御言葉を我々は読みながら、その御言葉の中に記されている神の約束に立って祈るんです。周りの人がたとえどんなことを言わうと、我々は神の約束を信じるんです。で、諸信仰者の皆さん。神はあなたを使ってくれるたら、本当にそのことを信じるんです。期待するんです。どんなふうに神様が私を使うのか。それが信仰です。弟子たちがイエス様のところに行って、あのヨハネと同じように祈りを教えてくださいと求めたところがあります。一般的には主の祈りと言われています。実際には弟子たちに教えられたお祈りです。マタイの福音書の6章のところに出てきます。イエス様が祈りを教えられたわけですけれども、その祈りの中を見ていきますと、今私たちが学んでいるように、そこには確信があります。説明します。いいです。マタイの福音書の6章の9節のところから6つの願いが記されています。この主の祈りには6つの願いが記されています。1つ目は、皆が崇められますようにとあります。皆が崇められますように。この祈りを捧げるときに、捧げている人はある確信を持って祈るんです。どんな確信か、主よ、あなただけがすべての被造物から崇められるに値するお方です。その確信を持って祈るんです。だってその通りでしょ。皆さん、この主以外に被造物から称賛を受けるにふさわしい方っています？ですから我々がこうしてこの祈りを考えるときに、主をあなただけが崇められるに値する方です。あなただけがすべての被造物によって褒めたたえる、それにふさわしいお方です。その確信を持って祈るわけです。二つ目見てください。二つ目は、十節のところに御国が来ますようにとあります。国が存在するというのは、そこには王がいるんです。ですから御国が来ますようにという願いは何を意味しているか、主をあなたが誠の王ですということを確信しているんです。だから御国が来ますようにというんです。もちろんこれはより多くの人々があなたの支配にあるように、つまり救いに至るようにという願いであります。しかしこの祈りをするときに、私たちが覚えなきゃいけないのは、主をあなただけが王なんだ、その確信を持っているんです。そして3つ目見てくださいます。十節のところに、御心が天で行われるように地でも行われますように。御心がという話が出ています。どんな確信を持ってこれ祈るかって、主が主権者だということです。この方がすべての主権者なんです。この方のご計画だけがなるんです。この方が定められたことがなるんです、ですからこの祈りを見たときに、御心が天でなされるように地でもなされますように。だってあなたが主権者で、あなたのご計画がなりますように。そしてあなたのご計画は必ずなるんだという、 その確信です。この祈りの背後にあるのは。そして4つ目に、11節見ていただきますと、日ごとの糧を今日もお与えくださいとあります。この祈りの背後にある確信というのは、主が真の供給者だということです。この方が私のすべての必要を満たしてくださる。その確信です。それを持ってこう祈るんです。だからさっきお話しているように、私たちが疑いを持って祈るんだったら神の前喜ばれないんです。私たちが主の前に主を必要を満たしてくださいと祈るときに、主は必ず必要を満たすんだということを確信持って祈るんです。その確信は私たちがただ思い込んでるんじゃないです。御言葉という裏付けがあるんです。神様の約束があるんです。ですからその確信を持って祈るんです。そして5番目に、12節のところをご覧いただきますと、負い目をお許しくださいと出てきます。どんな確信か。この主は完全な許しをお与えになる方だというんです。許しを与えているのは、我々が主の前に罪を告白するなら許してくださるんです。その確信です。だから私たちはこの方の前に心から自らの罪を告白しようとするんです。許されることを知っているからです。そして最後に6番目に、13節ご覧いただきますと、試みに合わせないで出てきます。どんな確信か。主は私を守り導いてくださるという確信です。どんな時にでも主は私を守り導いてくださると。私を常に助けてくださり、私のために常に祈り続けてくださり、私といつも共にいてくださるって。ですから私たちは主の前に祈るときに、このような御言葉の教えに立って、このような確信を持って我々は主の前に祈るんです。主よ、私はあなたの御心がなされることを信じます。あなたがおっしゃったことがそのようになることを信じます。このように我々が祈るときに、我々は、私はあなたを信頼しています、あなたはそれに値するお方です、そのような告白をしているんです。ですから我々祈りを通して神様に信頼することを学ぶんです。そして4つ目に、私たちは祈りを通して従順を学びます。というのは、我々が祈りをなすときに主の御心を喜んで受け入れようとするからです。もちろん我々はさまざまなことを祈れます。我々のいろんなことを神の前に持っていくことができます。私たちはまたそれを具体的に見ていきたいと思いますけれども、我々が祈りを神の前に捧げるときに、私たちは、主よ、我々の祈りはこうです。我々の願いはこうです。しかしどうぞあなたの御心がなされますようにと祈ります。なぜそう祈るかって。御心が最善であることを知っているからでしょ。御心だけが主の栄光を表すからです。だからその最善を私たちは求めるんです。そして我々が御心がなりますようにって告白するときに、我々はこう言ってんです。私はあなたの御心に従っていきます。私の願っていることと違う答えが出ても、私はあなたの御心に従っていきます。ですからこう祈ることも必要です。主よ、こういうふうに病の人がいます。主のとこにある人がいます。あなたはこの方を御心であれば、癒して元気にすることができるお方です。私たちは実はそれを望みます。しかしもしあなたが召されることを選択されるんだったら、我々がそれを喜んで、受け入れることができるように私たちのうちに働いてください。我々祈りを通して主の前に従順を学んでいくんです。そして最後に、我々は祈りを通して忍耐を学びます。我々は主の御心の時を待つんです。おそらくこれが私たちにとって一番難しいレッスンかもしれない。なぜかというと、我々は祈りをなすときにすぐに答えを要求します。またそのすぐに答えを期待します。でもね、信仰者の皆さん、私たちが主の前に御心を求めるときに、忍耐も祈ることです。主が忍耐を与えてくださるように祈ることです。 なぜなら忍耐がないために死の最善を逃した者たちがたくさんいるんです。主の最善は主の最善の時になされるんです。いいですよ。私たちに必要なのはその時を待つことです。ヘブル書の10章が言うように、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐だって。祈りを通して私たちは大切なことを主から教えられていきます。我々がこうして生きた神様と個人的な交わりを楽しむことによって、我々は自分の罪深さを神様によって示され、その罪を告白することによって我々はますます清められていく。感謝なことです。主の前に沈まることによって私たちは自分のプライドが砕かれていきます。主の前に謙虚になって、私たちは主が喜ばれるような心の態度を持って主に従うものになります。我々は祈りを通して主の約束を信じましょうと、主に対する信頼を学んでいきます。そして我々は主の御心に従う、そのことを通して従順を学び、そして御心の時が最善であることを信じる上に、我々は忍耐を学んでいきます。決して祈りというのは我々が欲しいものを得るための手段じゃありません。祈りも我々は神様の栄光を表せるためになすんです。だったら主の栄光が現れる、御心がなされること、そのことを期待しながら、その御心の時を待ち続けていくことです。どうか信仰者の皆さん、神様とのこの個人的な特別な交わりの機会を、確かに主が与えてくださったこの素晴らしい特権を喜ぶものになってください。感謝しながら、楽しみながら、素晴らしい時間を主と過ごしてください。主はそれを喜ばれるんです。そしてあなたは祈りを通して、あなたの信仰が成長していきます。主が与えてくださっている一つ一つのレッスンを通してしっかりと学んでいくことです。そのためにも全てを主の前に持っていくことです。主をどうぞ教えてくださいと、もっと私があなたを愛するものとして成長するに、もっとあなたに喜ばれるものとして成長するために、どうぞ私を憐れんでください、助けてくださり、学ぶべきレッスンをしっかりと学んで成長できるようにどうぞ助けてください。祈りって楽しいものです。祈りって素晴らしいものです。こうして全てを全能者のもとに持っていけるんですから、感謝を持って喜びを持って人の時間を過ごしてください。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。こんな素晴らしい特権をあなた私たちに与えてくださいました。あなたと交わることのできる特権、生きた誠の神と個人的に交われるという素晴らしい特権、どうぞ神様この特権を喜ぶものに私たちがなりますように、あなたの時間をいつも楽しみながら歩むものになりますように、どうぞ私の祈りの生活を変えてください。祈りにあって怠慢だった私を許してください。この素晴らしい時間を楽しみながら、そしてこの大切な時間を最優先しながら歩むことによって、あなたの栄光を表していくことができるように助けてください。ここにいらっしゃる皆さんのうちにあなたが働いてくださって、皆さん一人一人が祈りの人に変えられますように、そしてそれぞれを、それぞれの家庭を、それぞれが使わされているところを、そしてこの教会をあなたが変えていってくださるように、主の御心がなされることを信じて、一人一人をあなたの御手においだねして、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。